Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き静岡県熱海市にあります熱海ふれあい作業所の現場からお届けします。この熱海ふれあい作業所なんですけども、障害者のための就労継続支援 B 型作業所、通称 B 型作業所と呼ばれるものと、グループホームも運営されています。ここではですね、最近若手建築家との共同によって、作業所をリノベーションし、地域に広く開いていく取り組みとかですね、こういった取り組み、グッドデザイン賞受賞されたりとかしてるんですけども、また、静岡県のオリンピック・パラリンピックの文化プログラムの採択を受けたアートプロジェクトにも取り組んでるんですね。僕はこのアートプロジェクトの部分で、関わりがあってですね、熱海ふれあい作業所さんにちょくちょく今まで来たんですけどもね、この熱海っていう土地からですね、障害福祉を広く地域とかいろんな分野に開いていく実践をなぜどういうふうに始められたのか、先週に引き続きですね、今日は所長の海沢陽子さんとスタッフの秋葉芳恵さんにインタビューしたいと思います。それではお楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の現場可能性についてお話をいただきます。今日はですね、先週に引き続き、熱海市、静岡県の熱海市にあります熱海ふれあい作業所に、来ております。現場ですのでいろんな音が鳴っておりますけども、またスタジオとは違う臨場感をちょっと味わっていただけたらと思います。ここの熱海ふれあい作業所 NPO 法人の、理事長の小木沢陽子さんと、スタッフ目標コーチン達成指導員の、秋葉、笑ってしまうのは良くないですね長いからね、肩書きがね、秋葉芳恵さんのお二人です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週はですね、この熱海ふれあい作業所の、まあ、成り立ちと、ここが、まあね、ここ最近、建築もリフォームされて地域に開かれる場所として生まれ変わっていってる、まあ、話とか、あと、ここ利用者の一人で、高崎仁志君という、登場人物がおります。で、彼を中心にした、ラジオ番組が FM 熱海湯河原で、ふれあいラジオ雨上がりの虹というタイトルで2ヶ月に1回放送されているんですけども、まあ、その番組のお手伝いに僕も、一昨年の冬ぐらいからかな、関わらせていただいていることもあって、ちょっとその話引き続きしたいなと思うんですけども、ちなみにその、まあ、ちょっとラジオの枠の話ですけど、大体これどれぐらいのペースでラジオ番組作ってるのか、まあ、これちょっと秋葉さんに聞いてみようかな。
2ヶ月に一遍でしたよね。
2ヶ月に一遍のあれは、で、まあ、収録をして、で、高崎君自身が要はスタジオに行って、うん、撮ってるという感じですよね。はい、で、僕も、まあ、ちょこちょこ彼の番組の、まあ、曲とか音楽とか一緒に聴いたりとか、一回ゲストに逆に出させてもらったりとかしたんですけど、うんうんうん、普段なんていうのかな、現場にいながら彼と、まあね、日々お付き合いする中で、うんうん、高崎くんがラジオを作っている様子というか、うんうんうん、なんか相談を受けたりとか、どんな感じなんですか、ここでは。ラジオの例えば収録が近づいてきたりとかすると、
ものすごい緊張感のオーラを感じだし突然、うん、ダンボールとかに話しかけないでくださいって、看板サンドイッチマンみたいに始まり、
うん、おーすごいね、バリアハウルラン、
はい、で動物園のクマみたいにウロウロしだし、
なるほど、
なんか突然
もう獲物をなんかもうなんかこう喋りかけてくれってガーって噛みつくぐらい、
そうですね、そんな中こうピリピリしながら、うん、ストップウォッチ持ってるのかな、うん、なんだろう、なんかいろんな道具をいっぱい持ちながら
時間計ってんだ、こうやって喋って、
そうです、
もう僕なんかより全然ちゃんとしてますね、
はい、本当ね、秒単位はねきっちりいつも計算をしているので、
すげえ、
計算機と何とかと、
はい、はいはいはいはい、
そんな感じですかね、うん、なので喋りかけもせず内容も分からず、うん、ほとんどよく分からない。
ちなみにね、これあの雨上がりの虹ふれあいラジオ、まあこれちょっとこの、はい、ややこしいですけど、このグロー生きることが光なの、まあ、ブログにもリンク貼りますけども、うん、はい、実はインターネットラジオでも聞けるんですよね、はい、これが。でだから皆さん聞いていただけるんですけども、まあ、それでまた感想も教えていただきたいんですけども、うん、高崎くんの最初のラジオの収録されたやつ聞いた時の印象どうでした？
なんかね、すいません、収録の印象よりも、うん、このラジオの提案をするって言った時にちょっと戻っちゃうんですけど、うんうん、ものすごい小木さんに向かってノーと言ったイメージが多くて、
あらあらあら、なるほど、あ、なんかそんなことあったんだ、
うん、びっくりするから聞いてあげてください、
はい、それはなんかちょっとそのやり取りは、じゃ あの双方の証言を聞いてみたいと。じゃあ理事長小木さんよりよろしくお願いします。
そうなんです、あの、はい、こういう支援って人を変えって、はい、よく研修なんかで教わるんですが、うんうんうんうん、あの彼あの声優になりたいっていう面もあったから、うんうんうん、私のこの提案には、うん、やりますって言うと思ってたんですね、うんうん、たらいやーっていうあんまりねいい返事じゃなかった。
あ、
それで秋葉に相談して、うん、すごくいい機会だと思うんだけどやらないって言うんだよ彼は、
うんう
ん、分かりました、じゃあ私が言ってみますって、うん、で彼女の声にはあの、
う
ん、入ったんですね。やっぱし福祉現場の支援ってこれかなって、うんうん、思ってます。
なるほど、うん、なんか秋葉流あったんですか？
秋
葉流支援のコミュニケーションの、
そうですね、ここでやるとまた固くなっちゃうので、うん、私その時、うん、彼の送迎車の運転の担当
だ、車の中だったんだ、
なので、うん、もうちょっと少ない人数の中、うん、小木沢さんに断ってたけどなんでみたいな話から、うんうん、私のイメージで言うと急にプーチンさんが島返そうかっていうぐらい衝撃的だからやればって言ったらそうって言うからそうよっていう、
うん、例えでかっ、思わず椅子ガンってしまいました、すいません
でした。でもそれぐらい福祉業界多分びっくりすると思うよ、
うん、
っていう話を
した、言ったんだ、
はい、そしたらそんなにですかって、はい、面白いですよって言ったら、うん、じゃあやろうかなって、
あ、そっか、なんかそれも面白いですね。高崎君自身が、僕はまあやってから知ってるから、うん、そのラジオやって以降の彼を知ってるけど、うん、そのモチベーション、彼のモチベーションと直結するところ、うんうん、どうやってボタンを押せるだろうかみたいなことを探るわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でも普段のこのふれあい作業所の現場での話よりもまた送迎の時間
で
一緒に車で同じ景色を前向いて喋る
じゃ
で、
そうです、
対面でじゃなくて、
そうです、そうです、
そういうのもあったのかもしれないですね。
そうです、対面じゃなくてこうミラー越しにちょろっとが高崎くんじゃなくても結構意外とみんな悩み事とか困ったことがあると、うんうん、送迎車の中いいんですよ。
送迎車って喋りやすいんだわ。
喋りやすい。
対面じゃないから。
目見られると怖くなっちゃうし。
ああ、なるほどね。そっかそっか。はい、それでまあ彼が結局じゃあ首を縦に振ってやるよと。
そうなんです
。振って、はい、で、はい、僕も最初ね、これなんかこう、なんだろうな、世の中の固定観念というか、うんうんうん、僕はその普段いろんな福祉現場行って、いくつかそういう文化関係のことを一緒に利用者さんというか当事者の方とやるってことをやってきたから、そうでもないと思うんですけども、でも多分世の中の人が、まあ、あのラジオを聞いた時に、なんかイメージ全然むっちゃちゃんとしてるなとか、実際すごいちゃんとしてるんですよね。なんかあの思う方も要は どれぐらいどんな感じでなんだろうかって思った時に、なんか実際その、まあ、普段お世話というか支援をしている側から見て CD とか、まあまあリアルタイムかな、ラジオの流れも聞いた時どうでした？普段の高崎君と一緒だって感じなのか違うって感じなのか、なんかどんな感じでした？
なんかまあ、彼がラジオの中でも僕は精神障害があってとは言っていますが、ラジオなだけに見えないのでそこがうますぎちゃうから、
めちゃくちゃうまいんですよね。
そこがどうしたら伝わるのかなって、うますぎちゃうなみたいな、まあそれは悩みであって悩みでないみたいな、そこですかね、
それって、秋葉さんから見た時に、まあ、例えばね、回を重ねるごとにちょっと柔らかくなってくるとか、いい意味で慣れてくるとか、 いろいろあると思うんですけど、なかなかその本人の素を出すというかって、はい、まあ当然誰でも難しい、その障害あるなしにかかわらずラジオなんて緊張するもんだし難しいし、なんかこう世の中から障害があるのにこんなことがとか、あるからとか、いろんな勝手にイメージつけられちゃうじゃないですか。だからどれもまあ勝手なイメージっちゃ勝手なイメージだけども、その辺のことで言うと、なんかあの番組を聞きながらどういうふうに考えてますか、感じられてますか。
そうですね、なんかさっき小木さんも言いましたけど、障害者らしさがない、世の中の期待には応えてないと思うんです、ただうちに通っているみんなはどちらかというと障害があるのが世間に分からないぐらい自立度が高い、それが逆に壁だったりするんです。
難しいですよね、それが。そう、だから見えない障害あるけども、それが世の中に分かりやすい形の障害っていう雰囲気じゃないから、かえって壁になるみたいな。
そうなんです。なので逆に高崎くんのラジオは障害者らしくない、期待に応えてないのが私はとても好きで、
なるほど。
そんな中で彼が恋愛とかもこうちょうど時期的にクロスして、自分の恋愛のことを話して話して、でもその前のこう原稿を書くときはこんな個人情報電波に載せていいんでしょうかとか言いながら悩んでるのを見て、かわいいなって思って、でまあ、それを聞いておじさんも感動した、こんなこと言うようになったんだみたいな形でクロスしてることが多分猫さんもいっぱいあるので、私たちはこう成長を見ているなとはとても思いますけど、
ね、なんかね、そういう意味で言うとこうすごいなんか障害がある人が頑張ってやってるっていう、まあ俗に言う最近感動ポルノみたいなこともよく言われてる、ああいうものでもなく、なんかそれもそういうもんだしみたいなものとしてもうちょっと自然に受け止めるみたいなところなのかもしれないですね、今伺って。でもまあ実際のところ、高崎君自身多分おそらく気持ちの揺れとか、まあ普通に調子がいい調子が悪いとか、いろんなね、それこそ恋愛のことがあったりとか、まあ、プライベートでももちろんいろいろあると思うので、あると思うんですけども、その辺なんていうかラジオをこう継続していく中での日々の揺れみたいなものっていうのはどういうふうに見えてますか。
日々の揺れ、
なんかそのすごい、まあ調子が悪くなる時もあると思うんですよね、っていう風になると、まあ、ラジオみたいなものってやっぱスケジュールがあるから、多分すごい負担になるんじゃないかなっていうようなこともやっぱ思うし、スケジュールこなさないといけないってことがね、しんどくなったりとかみたいな、なんかその辺でこう苦労してることとかもしあったら。
そうですね、今タイムリーに本当に調子が悪くて、作業所自体をお休みしていて、まあ、支援する職員とか、まあ、関係者の中では、まあ、ラジオとかお休みした方がいいんじゃないかとか、まあ、立て直しをした方がいいんじゃないかっていうお話もあるんですけど、まあ、それももちろんそうだし、ただ彼の中でこのラジオの、ここだけは僕が責任を持ってやりたいみたいなところもたくさんあるので、それってなんか障害当事者っていうか、まあ、彼のっていうかよくわかんないですけど、その特性なので、ある意味彼の好きなようにねやっていけばいいんじゃないかな、それを全て表現していくのがなんとなく文化かなと思っていて、だから彼がいいように、時も場所も相手も全てどう転がっていくかわからないけれど、なんかその時の自分のやりたいことを言葉にしていくことを続けていけた方がなんかいいかなって。
なるほどね。今まあその高崎仁志君っていう一人の人物の話をしてますけども、それがまあ彼の場合は音楽であり喋ることっていうのが、まあ実際喋ってすごいコミュニケーション能力高い人だし、本当に音楽詳しいし、まあすごい僕この間一緒に彼とコミックマーケット遊びに行って有明の中なんかもうなんていうのかな、完全に彼の目線からのカルチャーワールドを体験するっていう感じで、めちゃくちゃすごい新鮮で素直に面白かったんですけど、ああそっかって思うことがたくさんあったんですけど、それは彼はそういう世界とつながっている、でも他の例えば利用者さんっていう言い方かメンバーさんかあれだけども、はこの人はこういうのがある、こういうのがあるみたいな形で、それをこう一つの、まあ今回は静岡県の文化プログラムとして、その個人の 障害っていう言い方すれば特性っていう言い方はするかもしれないけど もうそもそもその一人の人の才能とかをどういうふうに発信していくかってことをやってると思うんですけども、なんかこう、まあ、あえてモデルっていうとちょっとなんか言葉が難しいんですけども、例えば高崎君に今やってるようなことをラジオとかじゃない形だったらどうやったら他の人だったらやれるかとか、そういうふうなことって考えたりとかしますか。なんかそういう、まあ、一つのなんていうか一人のためからもうちょっと例えば地域のためとか、要はそれをきっかけにして開いていく別の人にもみたいなことで、もし何か小木さんが考えてることが、まあまあ、できるかできないか分かんないけどこうなったらいいよねみたいな希望があればちょっと教えていただきたいなと。
そうですね、まあ、うん、うちの作業所は、うん、まあ、一般就労を目標とするみたいなコンセプトで支援してるんですけど、本当にねみんな能力高くって、うんうん、ほんの少しの支援が手助けがあれば、うん、一般の社会で戦力として全然通用できる、うんうんうん、なのでもっともっとそういうツールを、うん、確立していけば、うん、もっと障害持ってる人も今いろんなところで働く人の人材不足だ、うん、でその全然人材になれると思うんです、うん、
はいはいはい、
そういうなんかツールを作成するきっかけ、この高崎くんのラジオが、うんうん、うちの作業所がそんなことのきっかけの一つとなればすごくいいかなって、うん、
はいはいはいはい、
今模索中ですね。
なるほどなるほど。どうですか、今のようなそのことでいうと、こう一人のことからちょっと開い他の人にも、あるいはなんかもうちょっと地域とかにできることないかなみたいなことでいうと、秋葉さんどうですか。
なんかかっこよくよくわからないんですけど、うん、いわゆる支援する側が発する言葉とか行動ってなんか嘘くさいでしょ、うんうんうん、
そういう自覚があるんですね。
ありますね、うん、例えば私が当事者だったら、うん、私に言われたら、うん、騙そうとしてんじゃないかと思うと思うんです、うん、引っ張り出すため
にか、うん、本当かお前みたいな。
そうなんです。だから例えば引っこもりだったりとか、まあ、いろいろ順番もあると思うんですけど、うんうん、それを高崎くん、いわゆる当事者の人の揺れてる感情とか、うんうん、なんかそういうのまっすぐ入るかな、私たちみたいに嘘くさくない言葉がまっすぐ入って染み込んでいけばいいかなって思うのと、あの福祉先進国とかを見習おうとかって言うんですけど、うん、私いつもドラえもん見てて思うんですけど、うんうん、日本の福祉がドラえもんなんじゃないかと思うんです、
うん、
のび太くんみたいな、うん、勉強もできない運動もできない子がいる、
うん、
だけどドラえもんがいて、うん、ジャイアンがいて、うん、いつもジャイアンいじめてるけど、うん、なんか違う国の悪者が来たらジャイアンめっちゃかっこいいじゃないですか、うんうんうん、それってなんか多分地域で障害者とかちょっと弱者を守ってた図がドラえもんなんじゃないかって言うん
ですか。実は支援みたいなことが一方方向じゃなくって、うんうん、誰かがなんかいじめてる部分もあるけど、うん、実は他の部分では支援してたりとか、うん、みたいな、こういろんな双方向にあるわけですね、うん、
で
地域ができて
る、そう、のび太くんって困るとジャイアンって言うじゃないですか、うんうんうん、でなんかみんなで頑張って生きていくとなんかマドンナと結婚できるわけじゃないですか、静香ちゃん、
うんう
ん、なので先進国を見習うのもいいんですけど、うん、なんかじわじわっと昔のそのいい地域でなんとなくみんな守りながら生きてきたみたいなところにまた戻る部分もあっていいんじゃないかなって思っていて、
うん、なるほど、そっかそっか、うん、ちょっとまあそろそろぼちぼち時間なんですけども、まあ、今今回のね、雨上がりの虹の、高崎くんのラジオをきっかけに、まあ、その文化事業を、福祉施設として、まあ、取り組んでらっしゃると。でそれで今回のテーマが雨上がりの虹を街にっていうのもついてて、うんうん、まあ、いわゆるその FM 熱海ゆかりさんの放送するだけじゃなくて、もっとこう地域にそういうモデルというか高崎くんみたいな実践をこう知ってもらって開いていくみたいなことで、なんか熱海の街でもうちょっと障害福祉がもっとこうなったらいいなみたいな、これ最後の夢って感じだと思うんですけど、その辺をじゃあちょっと理事長に、はい、めっちゃ秋葉さんがもうそこは小木沢さんがぐらいの勢いで
なんかさっきみたいに嘘くさいになっちゃうと困るんですけど、
はいはい、
まあ、熱海市ってなんか言うのはおかしいんですけど、うん、まだまだ障害福祉他の市町と比べると遅れてると思うんです、うん、なのでまずはもう少し必要な支援がいっぱい揃う、うん、まずそこに行けるような、うん、先駆けの例として、うん、このラジオがなっていけばいいかなって思ってます、
うんうん、なるほど。 ありがとうございます。2週にわたって、熱海から障害福祉を開くラジオ建築など文化をきっかけというテーマで、熱海ふれあい作業所の小木澤陽子さんと秋葉芳恵さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。熱海ふれあい作業所の、小木澤陽子さん、そして、秋葉芳恵さんのお二人のお話いかがだったでしょうか。特にね、今週紹介させていただいた、ふれあいラジオ雨上がりの虹、まあこのね番組自体もラジオですけども、高崎仁志くんというまあ一人の、この熱海ふれあい作業所に通う青年がですね、を通じて、彼のまあ好きな、音楽、そしてそのことを伝えていくこと、そしてそれが電波に乗って街に広がっていく、まあそういうことによって福祉がもっと、いろんな角度から語られる、なんかそういう、こう取り組みをまた、まあ、文化プログラムとして、やっていることとか、その同時期に、新しくこの場所自体がね、熱海ふれあい作業所の場所自体がリノベーションされてっていうような形で、なんていうか、まあ、その障害福祉っていう分野と、地域づくりとか、街を面白くしていくっていうところが、これからこういったラジオとか建築などを通じてどんどんつながっていく、そういうこうライブ感のある現場から今日はお届けできたんじゃないかなと思います。ということで来週もお楽しみに。さようなら、浅田渉でした。